何もかも。 こんばんはです。来ました。今日はですね、なんだっけ、おじさんシリーズというのがあるそうで、それとまあやろうかなと思ってんのは、この前の配信の時に落語がうんぬんかんぬんだったんでもしあれだったらやってみようかなって感じですね。でも別にほぼ初見なので、とんだふざけたものになると思いますが、やるとしてもやったとしても、まあそんな感じですね。で、ジタレス読みで163番で、落語なんでと、しかし超聞きたいと。まあ前回の放送の時にちょっとあったからってことですね。んで、164お茶コント、お茶じゃないですか、コントです。落語と聞いてと。まあ落語、そっちメインじゃないんですけど、今日別に。はい。で、165、おっちゃん来たこんばんはと、おっちゃんじゃないですけど、来ました、こんばんです。今日も聞くあざす。今日はちょっと風変わりと。まあ、風変わりっちゃ風変わりなんですかね。やってないことやりますからね。うん。で、166、イサムさんこんばんちゃんと、はい、こんばんちゃんです。聞かせていただきやすとあざす。で、167、おっちゃん来た、今日は出遅れなかったぞと、あざっす、おっちゃんじゃないですけど。で、168、おっちゃんコント、あざっす、こんばんです、落語楽しみですと。何もやってないど素人のやつなんで、やばいと思いますけど、やるかもね、やるかも。なんかおじさんシリーズってなんか短かったから、なんか時間があっさり終わりそうな気がしたんで。で、169、ペロコ、これはおっちゃんと、今日もじっくり聞かせてもらいます。どっちんじゃないですけど、あざっす。はい。で、170、お茶待ってては、まさかの落語楽しみですと、オプーナさん。はい。おっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、171、ケミストリーのこの歌、ちょっとした疾走感ありますね、と。まあ、懐かしいですけどね。はい。あざっす。はい。で、オートストップ。で、おじさんシリーズなるものがあって、まあ、それは陸受けたんですが、ですね、話的には4つしかないんですよ。で、じゃし、じゃ、まあ、じゃですよね。じゃで、視線のし、で、じゃし、アメリカ人にお経っていうのと、死者に会える方法っていうのと、ドルイド信仰っていうので終わりです。4つ。で、まあ、1、2っていう形で、分かれているのが、邪視とドルイド信仰なんですけど、まあ、2つ、そのまま連続で、読むって感じですね。はい、というわけでいきましょうか。まず最初、ジャシっていうものからです。1に分かれてますけど、一気に読みます。で、ジータレスミ172で、おっちゃんの落語やんのすげえ超楽しみって書いてあるんですけど、これやばかったかな。俺初見でやろうとしてんだけど、これほぼ選んだ時にいろいろちょろちょろちょろとは見たけど、まあ、これやるかぐらいの感じなんですけど、大丈夫かな俺。俺、漢字のチェックとかしてねえぞ。ほとんど。ああ、これは、大こけしそうな感じがしますね。まあいいや。まあいつも通りだよ。逆に。はい。というわけで、元に戻って、おじさんシリーズで、ジャッシーでございます。いきます。俺、ジャッシー読んだ俺。ちょっと待てよ。覚えてないです。ジャッシーは読んだ。173がジャシ読んだよねって書いてあるよ。まずいじゃん。ジャシ読んだの俺。これいつ読んだ。なんだよ。なんかジャシ読んでくださいって言われたんだけど。 ていう、なんかジャッシーメインらしいんだよね、あのリクくれた方からすると。確かジャッシーがうんぬんかんぬんって書いてあった気がしたんだが、俺これ読んだのか全然わからんか。はあ、ってことは俺おじさんシリーズってもしかして読んだ、ちょっとわかりませんがわかりませんが、今更っていうとこもあんで、どれかで読んでる、ホラーテラーあたりにも載ってる。ほう、まあじゃあ今回はまあおじさんシリーズっていうことで、おじさんシリーズでのそのこの一連の中でのこのジャッシーってことで、まあいいでしょう。はい、行きましょうね。もういいや、やるよ。これは俺が14歳の時の話だ。冬休みに N 県にあるおじといってもまだ当時30代の別荘に遊びに行くことになった。本当は彼女と行きたかったらしいが、最近別れたので俺を誘ったらしい。小さい頃から仲良くしてもらっていたので、俺は喜んで遊びに行くことになった。おじも俺と同じ町に住んでおり、早朝におじが家まで車で迎えに来てくれて、そのまま車で出発した。おじはなかなかおしゃれな人で、昔からいろんな遊びやアウトドア、音楽等々を教えてもらっており、尊敬していた。車で片道8時間はかかる長旅だったが、車内で話をしたり音楽を聴いたり、途中で休憩がてら寄り道したり、本当に楽しかった。やがて目的地近辺に到着し、スーパーで夕食の食材を買った。そしてかなりの山道を登り別荘へ。それほど大きくはないが、木造ロッジのおしゃれな隠れ家的な印象だった。少し下がった土地のところに2、3他の別荘が見える。人は来ていない様子だった。夕食は庭でバーベキューだった。普通に安い肉だったが、やっぱり炭火で焼くと美味しく感じる。ホルモンとか魚介類、野菜も焼き、本当にたらふく食べた。白飯も飯盒で炊き、最高の夕食だった。食後は暖炉のある部屋に行き、テレビを見たり、プレステ、スーファミ、ファミコンで遊んだり、裏ビデオなんかも見せてもらって、当時ってだったので衝撃を受けたもんだった。深夜になると怖い話で盛り上がった。おじはこういう方面も得意で本当に怖かった。機会があればその話も書きたいが。ふとおじが思い出したように、裏山には絶対に入るなよとつぶやいた。あ、なんでも地元の人でもめったに入らないらしい。松茸とか取れるらしいが。関係ないかもしれないが、近くの別荘の社長も昔裏山で首つって出ると言った。いや、そんな気味悪いこと聞いたら絶対入らないしとその時は思った。そんなこんなで早朝の5時頃まで遊び倒して、やっとそれぞれ寝ることになった。部屋に差し込む日光で目が覚めた。時刻はもう12時を回っている。喉の渇きを覚え、1階に水を飲みに行く。途中でおじの部屋を覗くと、いびきをかいてまだ寝ている。寒いが本当に気持ちの良い朝だ。やはり山の空気は都会と全然違う。自分の部屋に戻り、ベランダに出て椅子に座る。景色はちょうど裏山に面していた。別になんてことはない普通の山に見えた。ふと部屋の中に望遠鏡があることを思い出した。自然の景色が見たくなり、望遠鏡をベランダに持ってくる。高性能で高いものだけあって、本当に遠くの景色でも綺麗に見える。 町は遥か遠くに見えるが、周囲の山は木に止まってる鳥まで見えて感動した。30分くらい夢中で覗いていただろうか、ちょうど裏山の木々を見ているとき、視界に動くものがあった。人のように見えた。背中が見える。頭はツルツルだ。しきりに全身を揺らしている。地元の人？踊り？手には鎌を持っている。だが異様なのは、この真冬なのに真っ裸ということ。そういう祭り？だが一人しかいない。思考が混乱して様々なことが頭に浮かんだ。背中をこちらに向けているので顔は見えない。その動きを見てなぜか三階塾を思い出した。これ以上見てはいけないと本能的にそう感じた。人間だろうけどちょっとおかしな人だろう。気持ち悪い。だが好奇心が勝ってしまった。望遠鏡のズームを最大にする。ツルツルの後頭部、色が白い。ゾクッとしたその時、そいつが踊りながらゆっくりと振り向いた。おそらくは人間と思える顔の造形はしていた。鼻も口もある。ただ眉毛がなく、目が眉間のところに一つだけついている。縦に体が震えた。1つ目、奇形の危ない人。そいつと望遠鏡のレンズ越しに目が合った。口を歪ませている。笑っている。うわーと目が合った瞬間叫んでいた。涙が止まらない。とにかく死にたい。異常なまでの鬱のような感情が襲ってきた。死にたい死にたい。反響欄で部屋を駆け回っているとおじが飛び込んできた。どうした？化け物？はあ、望遠鏡、裏山。おじが望遠鏡を覗き込むと声にならないうなりを上げ、頭を抱え込む。鼻水を垂らしながら泣いている。さっきよりは少し気持ちの落ち着いた俺が聞いた。あれなんだよ。こうこうと別れた彼女の名前を叫びながら泣きじゃくるおじ。さすがにやばいと思い、生まれて初めて平手で思いっきり人の顔をはたいた。体を小刻みに揺らすおじ。10秒、20秒。おじが俺を見つめてきた。邪視、邪視。いいか、俺の部屋の机の引き出しにサングラスがあるから持ってこい。お前の分も。なんで？いいから持ってこい。俺は言われるままにサングラスをおじに渡した。震える手でおじはサングラスをかけ望遠鏡を覗く。しばらく望遠鏡を動かしている。とうめき、俺に手招きをする。グラサンかけて見てみろ。恐る恐るサングラスをかけ覗き込む。グラサン越しにぼやけてはいるが、木々の中のそいつと目が合った。言いようのない不安がまた襲ってきたが、さっきほどではない。だが心臓の鼓動が異常に速い。というかさっきの場所ではない。そいつはふにゃふにゃと奇妙な踊りをしながら動いている。目線だけはしっかりこちらに向けたまま山を降りている。まさかこっちに来ている。まるまる、お前しょんべん出るか？はあ、こんな時に何を？出るなら食堂に空きのペットボトルがあるから、それにしょんべん入れてこい。そう言うとおじは1階に降りていった。こんな時に出るわけないので呆然としていたら、数分後おじがペットボトルに黄色のしょんべんを入れて戻ってきた。したくなったらこれに入れろと言い、おじがもう一つの空のペットボトルを俺に差し出した。いやだからあいつ何？山のもの、山子、わからん。ただ俺がガキの頃よく親父と山にキャンプとか行ってたが、ああ、あそこの裏山じゃないぞ。山はいろんな奇妙なことが起こるからな。夜でもテントの外で人の話し声がするが誰もいない。そんな時にしょんべんとか巻いたら不思議にピタッとやんだもんさ。そう言うとおじはもう一度望遠鏡を覗き込んだ。ぐーと苦しそうにうめきながらもあいつを観察している様子だ。あいつな、時速何キロか知らんが本当にゆっ くりゆっくり移動してる。途中で見えなくなったが、間違いなくこのロッジに向かってるんじゃないのか。じゃあ早く車で戻ろうよ。多分無理だ、無駄だ。あいつの興味を俺たちからそらさない限りは多分どこまでも追ってくる。これは一種の呪いだ。邪悪な視線と書いて邪視と読むんだが、さっき言ってたやつか。でもなんでそんなに詳しいの。俺が仕事で北欧のある町に一時滞在してた時、いや俺らが助かったら話そう。助かったらってあいつが来るまでここにいるの。いや迎え撃つんだよ。俺は絶対にここにこもっていた方が良いと思ったが、叔父の意見はロッジに来られる前にどうにかした方が良いというものだった。あんな恐ろしい奴のところに行くならよっぽど逃げた方がマシだと思ったが、おじさんは昔からいつだって頼りになる人だった。俺はおじを尊敬しているし従うことに決めた。それぞれグラサン、ペットボトル、軽めの食料が入ったリュック、手持ちの双眼鏡、木製のバット、懐中電灯等を持って裏山に入っていった。暗くなる前にどうにかしたいというおじの考えだった。果たしてあいつの視線に耐えられるのか。望遠鏡越しではなくグラサンがあるとはいえ間近であいつに耐えられるのか。さまざまな不安が頭の中を駆け巡った。裏山といっても結構広大だ。双眼鏡を駆使しながらあいつを探し回った。おじいわく、あいつは俺らを目標に移動しているはずだからいつか鉢合わせになるという考えだ。あまり深入りして日が暮れるのは危険なので、ロッジから500メーターほど進んだやや開けた場所で待ち伏せすることになった。興味さえそらせばいいんだ。興味さえ。どうやって。俺の考えではまずどうしてもあいつに近づかなければならない。だが直視は絶対にするな。斜めに見ろ。言ってることわかるな。目線を外し視線の外で場所を捉えろ。そして溜めたションベンをぶっかける。それでもダメならいいか、真面目な話だぞ。俺らのチンコを見せる。は？ジャーシってのはな、不浄なものを嫌うんだよ。糞尿だったり性器だったり。だから殺せはしないが、それであいつを逃げさせることができたのなら俺らは助かると思う。それでもダメなら逃げるしかない。とっとと車で。俺とおじさんは言いようのない恐怖と不安の中、じっと岩に座って待っていた。交代で双眼鏡を見ながら。時刻は4時を回っていた。兄ちゃん起きろ。俺が10歳の時に事故で亡くなった1歳下の弟の声が聞こえる。兄ちゃん起きろ、学校遅刻するぞ。うるさい、あと3分寝かせろ。兄ちゃん起きないと死んじゃうぞ。はっとした。寝てた。ありえない。あの恐怖と緊張感の中で眠らされた。横のおじを見る。寝ている。急いで起こす。おじが飛び起きる。腕時計を見る。5時半。あたりはほとんど闇になりかけている。冷や汗が流れる。まるまる聞こえるか。え、声、歌。神経を集中させて耳を澄ますと、右前方数メーターの茂みから声が聞こえる。だんだんこっちに近づいてくる。民謡のような歌い回し。何言ってるかはわからないが不気味で高い声。恐怖感で頭がどうにかなりそうだった。声を聞いただけで世の中の何もかもが嫌になってくる。いいか、足元だけを照らせ。おじが叫び、俺は奴が出てこようとする茂みの下方を懐中電灯で照らした。足が見えた。毛一つなく異様に白い。体全体をくねらせながら近づいてくる。その歌のなんと不気味なこと。一瞬思考が途切れた。
わあ、火。
やつが腰を落とし四つん這いになり、足を照らす懐中電灯の明かりの位置に顔を持ってきた。直視してしまった。昼間と同じ感情が襲ってきた。死にたい死にたい死にたい。こんな顔を見るくらいなら死んだ方がマシ。おじもペットボトルをひっくり返し号泣している。落ちたライトがやつの体を照らす。意味のわからないおぞましい歌を歌いながら、四つん這いで生まれたての子馬のような動きで近づいてくる。右手には錆びた釜。よっぽど舌でも噛んで死のうとか死のうかとか、そう思ったその時、プルルルルッとおじの携帯が鳴った。号泣していたおじはなぜか放心状態のようになり、ダウンのポケットから携帯を取り出し見る。こんな時に何してんだ、もうすぐ死ぬのにと思い、薄闇の中呆然とおじを見つめていた。まだ携帯は鳴っている。おじは携帯を見つめたまま、やつが俺の方に来た。恐怖で失禁していた。死ぬ。その時おじが凄まじい方向を上げて地面に落ちた懐中電灯を取り上げ、素早く俺の元に駆け寄り、俺のペットボトルを手に取った。こっちを見るなよ、やつの顔を照らすから目をつむれ。俺は夢中で地面を転がり、グラサンもずり落ち、頭を抱えて目をつぶった。ここからは後でおじに聞いた話。まずやつの顔を照らし、視線の外で位置を見る。少々汚い話だが、俺のペットボトルに口をつけ、ションベンを口に含み、ライトでやつの顔を照らしたまま、しゃがんでやつの顔にションベンを吹きかける瞬間、目をつむる。霧のように吹く。やつの馬の鳴き声のような悲鳴が聞こえた。さらに口に含み、吹く、吹く、やつの目に、目に。さっきのとはまた一段と高いやつの悲鳴が聞こえる。だがまだそこにいる。焦ったおじはズボンも下着も脱ぎ、自分の股間をライトで照らしたらしい。おそらくやつはそれを見たのだろう。言葉はわからないが、凄まじい呪詛のような恨みの言葉を吐き、くるっと背中を向けたのだ。俺はそこから顔を上げていた。親父のライトがやつの背中を照らす。何が恐ろしかったかというと、やつは退散するときまでも不気味な歌を歌い、体をくねらせ、ゆっくりゆっくりと移動していた。それこそ杖をついた高齢の老人の歩行速度のごとく。俺たちはやつが見えなくなるまでじっとライトで背中を照らし見つめていた。いつ振り返るかわからない恐怖に耐えながら、永遠とも思える苦痛と恐怖の時間が過ぎ、やがてやつの姿は闇に消えた。俺たちはロッジに戻るまで何も会話を交わさず黙々と歩いた。中に入ると、おじはすべてのドアの戸締まりを確認し、コーヒーを入れた。飲みながら、やっと口を開く。あれでおじさんの言う興味はそれたってこと？おそらくな。さすがにチンコは惨めなほど縮み上がってたけどな。苦笑するおじ。やがてポツリポツリとジャッシーのことについて語り始めてくれた。親父は仕事柄船で海外に行くことが多い。詳しいことは言えないが、いわゆる技術士だ。おじが北欧のとある町に滞在していた。ある日のこと、現地で仲良くなった通訳もできる技術仲間の男が面白いものを見せてくれるという。おじは人気のない路地に連れて行かれた。ストリップとかの類かなと思っていると、路地裏の薄汚い小さな家に通された。おじは中に入って驚いた。外見はみすぼらしいが、家の中はまるで違った。一目で高級品とわかる絨毯、壺、貴金属の類。香の良い香りも漂っている。わけがわからないままおじが目を奪われていると、奥の小部屋に通された。そこにはろうそくが灯る中、見た目は60代ぐらいの男が座っていた。ただ異様なのは、夜で家の中なのにサングラスをかけていた。現地の男によれば、ジャシの持ち主だという。ジャシとは世界の広範囲に分布する民間伝承、迷信の一つで、悪意を持って相手を睨みつけることによって対象となった被害者に呪いをかけることができるという。イビルアイ、ジャガン、マガンとも言われる。 邪視の力によっては人が病気になり衰弱していき、ついには死に至ることさえあるという。おじはからかい半分で説明を聞いていた。この男もそういう奇術、手品師の類であろうと。座っていた男が現地の男に耳打ちした。男曰く、信じていない様子だから少しだけ力を体験させてあげようと。おじはこれも一向と思い承諾した。また男が現地の男に耳打ちする。男曰く、今からあなたを縛り上げる。誤解しないでもらいたいのは、それだけ私の力が強いからである。あなたは暴れ回るだろう。私はほんの一瞬だけ私の目であなたの目を見つめる。やることはただそれだけだ。おじはおそらく何か目に恐ろしげな細工でもしているのだろうと思ったという。本当に目が見にくく潰れているのかもしれないし、カラーコンタクトかもしれない、もしくはこうに何か幻惑剤のような効果がと。縛られるのは抵抗があったが、友人の現地の男も本当に信頼できる人物だったので応じた。椅子に縛られたおじに男が近づく。友人は後ろを向いている。静かにサングラスを外す。おじを見下ろす。本当にな、今日のあいつを見た時のようになったんだ。コーヒーをテーブルに置いておじはつぶやいた。見た瞬間死にたくなるんだよ。瞳はなんてことない普通の瞳なのにな。とにかく世の中のすべてが嫌になる。見つめられたのはほんの 1,2 秒だったけどな。何かの暗示とか催眠とかそういうレベルの話じゃないと思う。友人が言うには、その邪視の男は金さえ積まれれば殺しもやるという、現地のマフィアたちの抗争にも利用されているとも聞いた。おじが帰国することになった1週間ほど前、邪視の男が死んだという。所属する組織のメンツを潰して仕事をしたとかで抹殺されたのだという。男は娼婦小屋で椅子に縛り付けられて死んでいた。床には糞尿がばらまかれていたという。男は凄まじい力で縄を引きちぎり、自分の両眼球をくり抜いて死んでいたという。さっきも言ったように、邪視は不浄なものを嫌う。汚物にまみれながらストリップか性行為でも見せられたのかね。俺は一言も発する気力もなく話を聞いていた。さっきの化け物も邪視の持ち主だったということだろうか。俺の考えを読み取ったかのようにおじは続けた。あいつが本当に化け物だったのか、ああいうふうに育てられた人間なのかはわからない。ただあいつは逃げるだけじゃダメな気がしてな。だから死ぬ気で立ち向かった。カッパも人間の唾が嫌いとか言うじゃないか。案外お経やお守りなんかよりも人間の体の方がああいうものに有効なのかもしれないな。俺は話を聞きながら弟の夢のことを思い出して話した。弟が助けてくれたんじゃないだろうかと。俺は泣いていた。おじは神妙に聞き、1分くらい無言のままやがて口を開いた。そういうこともあるかもしれないな。〇〇はお前よりしっかりしてたしな。俺の鳴った携帯のことを覚えてるか。あれな、別れた彼女からなんだよ。でもな、この山の周辺で携帯通じるわけねえんだよ。見ろよ、今アンテナ一本も立ってないだろう。だからそういうこともあるのかもしれないな。今すぐ山降りて帰ろう。このロッジも売るわ。早く彼女にも電話したいしな。おじは照れくさそうに笑うと、コーヒーを飲み干し立ち上がった。以上、邪視というための話でございました。でジーダレス読み どこだ、175、ジャシって山の上から降りてくるとかいうやつかな、確か読んだよと。もうね、読んだ、うん、望遠鏡で見てのところでもうもうてかね、いや、ジャシを読んだって言ってもどのジャシかも分かんないっていうか、そのなんていうのかな、ダメだ、完全読んでる俺これ。もうなんか この話が面白いって言ってた人もいたから、うん、それぐらいもうあれない、もうまあいいやダメだ、ああ、ジャシって題名かこれ、この話っていうか話の中身は知ってんだけど題名とこのリンクしないんですよね。これがジャシかで、176、おじさんってジャシのおじさんかと。ジャシのおじさんっていうか、まあ、おじさんはジャシじゃないんだけど。で177、まあ、おちゃんの好きにすればいいと思うよと。まあもう読んだしもういいです。で178、絶望の世界を時間かかるけどちょっとずつ読んでほしいですと。なんだっけ、絶望の世界って俺聞いた気がすんな、聞いたことあんな、あれ俺絶望の世界って俺読んでなかったっけな。絶望の世界、あれ俺なんだっけな、なんかそんなの読んだ気がすんな。絶望の世界読んでんな。1章2章2009年の7月とかに読んでる。であとね、なんか最後この4回に分けてやってるらしいんですけど、最終章まで最後ね、最後の回はね、なんかね、 あんまり自分がなんか狂ってるらしいですよ、病んでるって書いてある。で、だからね、多分ね、微妙だったんだ多分、で自分がね、もうなんかレッスンに対して反応してたかもしれないな、覚えてないけど。で、179、多分読んでると思うけどおっちゃんが読むなら何度でも何度でも聞きたいぜと。あざす。でもあんまりかぶんのは良くないですけどね。180、おっちゃんごんどんじゃないですけど、ここまでっす。とうとうおっちゃんの擬音混じりの落語を聞ける日が来るとは感無量と。擬音が入ってんのか知りませんけど。で181、好きな話だしおっちゃんの声だから何回聞いてもいいと。まあありがたい話ですけど、あんまりかぶりたくないですよね。まあでもまあいいや。で182、リアルタイムで聞いたわけじゃないから何でも聞きたいと。あざっす。で183、おじさんシリーズ見てきたけど死者に会える方法も読んでるねと。マジか、もうダメだもうてかね、陸受けた時に俺どうすりゃいいんだ、陸受けた時に俺これ読みましたっけって掲示板に書いた方がいいのかまずいなこれ、なんだ俺読んでん、4つの話のうち2つ読んでるってまずいよこれ。で184、前回読んだ時も前に読んだって突っ込まれてたねと。俺ジャシ3回も読んでるってことこれ。で185、3回塾、これ何これ、何率いる、なんとかの一派ですねって書いてる。もうなんとかのなんとかですよ、もう読めません。マロ赤字、あマロ赤字ってこの、あこの人マロ赤字っていうのか、名前だけ、そんなんつう、マロ赤字って聞いて、名前、あ、聞いたことあるっていうのと、今この写真が出たことで、あ、この人がマロ赤字かっていうので、今来ましたね。で、マロ赤字率いる、これなんて読むのこれ。これなんて読むの、大楽打艦、大楽打艦、の一派ですね、と。うん、わからん。すいません、わかりません。で186、おじさんシリーズってドルイド信仰もそうなのかな、ウィッカーマンの話のやつ、ああえドルイド信仰っていうのも俺読んだ、はい覚えてません、何俺ほとんど読んでんのかこれもしかして俺陸受けた時に どうすりゃいいんだこれ、やっぱり聞いた方がいいな俺何回も聞いてたらこれ聞いてっていうので、あの録音ファイルのそのあれ教えればいいだけじゃないですか、うん、もう一回読んでんのはちょっとあれだなで187、もはやおっちゃんが読みすぎてシャレコは新作ぐらいしか読んでないのよねと、読んでないのないね、ないよねと、有名どころはもはや一通り読んでるしと、まあだいたい陸でね有名どころまず来るからね、かなりまあ読んできてはいると思うんですけどね、自分が全然覚えてないんですよね、でも読んでる最中に思い出すパターンっていうのは何度かありましたけど。で188、おっちゃんこんばんはと、バオです、今日もおしっこちびりそうな話聞かせてもらいますと、まあわかりませんがあざっす。で189、俺のチンコはアジアで一番美しいから通用しないだろうなと、了解。で190、おっちゃんこ今度しばし拝聴させていただきます、あざっす、おっちゃんじゃないですけど。で191、絶対読んでると、うん、もう初めのはもうほんの少し行ったところでもう自分もああこれ読んでるこれっていう、読んでるけどどうしようっていうところでしたね。で192、サイトによってはタイトル変わってることも少なくないからねと、ああそのタイトル変わってるパターンっていうのもありましたね。で、193、ジャッシで、ググったらウィキペディアあるから本当にあるんだなと、ああ、あるんだ、てかウィキペディアにあるから本当にあるとまあいいのか、そういうことか。で194、俺お茶の朗読は全部古典落語みたいなものとして聞いてるから同じ話だろうが結末を知っていようが多くよと、ありがたい話で、でもあんま良くないですね。で195、出遅れたと、はい、あざす、とりあえず今聞き始めたってことですかね。で196、まだ確実に読んでなくてちゃんとしてる作品にも心当たりはいくつかあると、リクエストのストックになくなった頃にリク出そうかと思ってるけどとって言ってると一向にその陸はなくならないということですね。で、はい。で197、ウィッカーマンもおじいさんシリーズですと。はい。ってことは俺読んだってことですかこれ。で198、既読確認すれ立てて読む何日か前にでも適当に貼って生ラジキッズが既読か確かめるという手もと。特に何もレスついてなければまあ時間切れ含むだけどそのまま読んじゃうとかと。ああ。っていうかね。そうだね。で199、どうなんやろ、読んでて気づいたらやめていいのかねリスナー的にはと。で読んでて気づいたら自分最後まで読みますよさすがに、あーこれ読んだからいいわって途中ではさすがに切るのは自分的にもあれなんで最後までは読みますよ、うん、だからジャシもはっきり言って初めのその3分の1もいかないところであーこれ読んだなってもう絶対もう読んだわって思ってたけど、そのなんか望遠鏡で見てたらこっち振り向いてあー死にてえなっていうところとかは覚えてたから、なんかそれでねやめちゃったらちょっと冷めるでしょう自分もだからそれは読むけど、で既読確認すれ、そうね、そうすると片っ端から自分リクのやつを貼っていくことになるから、そうなるとそれはそれでね、それを今度そのなんつうの読んでなければいつか読まなきゃいけないっていう、まあ読むんですけど、そうだから それもねちょっと自分的に縛ってくるからきついんですよね。なんつうの既読確認すれを仮に作ったとして、まあ今回のジャシ、まあ仮にジャシを例にするとして、まあおじさんシリーズっていうのをリクされました、これで私読んだんでしょうかってまあありますよね。そうしたら仮にそのなんつうの順番的に今度それを先に読まなきゃいけなくなりますよね自分的に。それをさ1ヶ月2ヶ月ほぶりっぱなしで他の読んでたらお前これどうしたんだよって思うでしょ。それもちょっときついんだよね。読むけどいつかはっていうことで、うん、あんまりいいな、それはよくいいなっていうか、その既読確認すれば立てるのはちょっとあれだな、うん。で200、イービルアイのジャシですけど、洋の東西を問わず存在しますよと。存在するんだ。おで201、今来た、何読んだの題名リピートジャシで、202、いや生でなら何度聞いても構わないんですが落語的な意味でと。 まあありがたい話で、で203誰かおっちゃんの既読リスト作ってよと、無理だろこれありすぎだ。で204今来た、何読んだ、題名リピート、あれもう一回同じ書き込み、まあとりあえず今言いましたね、ジャーシーですね。で205じゃあもう2回目だったらテヘペロってのしかないね、いいんじゃねおっちゃんがいいんならと、うん、まあ自分がいいんならっていうかもうやっちゃったからいいやって感じ、うん、で206これはもう融資が上がってる分のタイトルとあらすじと出だしとファイルの場所書いたリスト作ってリクする側に確認してもらうしかないねと、それはきついよお互い、うん、その作る人も大変だしさ、これ大変だよそれは、自分が覚えてないのが悪いってだけですね、はい、というわけですいませんということで、で、次いきます。もうおじさんシリーズもやりますよとにかく、はい、もう他にだってやるもん決めてないもんだったあと落語ぐらいしか、で、アメリカ人にお経っていう題名の話です、超短いです、はい、いきましょう。おじさんから聞いた話にいくつか印象深い話があるので書きたいと思います。まるまるアメリカ人の幽霊をお経で成仏させられると思うか、おじさんは唐突に聞いてきた。無理じゃない、なぜ、だってお経知らないでしょ。それだよ、おじはにたりと笑った。もちろんお経だろうがキリスト教の悪魔払いの儀式だろうが霊的な力はあると思う。だがそれよりも重要なのは死んだ人間がどの文化圏に属しどういう生活習慣を送ってきたかだと思う。たとえ心身信仰深くない人間でも人生で何度かは葬式や宗教の祭り教会等には行ったことはあるはずだ。そこでそういうところでそういう儀式を見ている。つまり死んだ者等に対してはそうやって祀ることが常識だと思ってる。古来からずっと続いてきたことだ。それだけ人の思い、思い込みとも言っていいだろうが、続けばそれは力を持つ。つまり霊の側もなんとなく成仏した気持ちになってるのかもしれない。全部が全部とは言わないがね。医者がその症状には効かないビタミン剤とかを患者に渡し、患者が効くと思い込んで病気が治るってのに似てるね。そうだな。じゃあ人生の前半をアメリカで過ごし、人生の後半を日本で過ごしたアメリカ人の例はどうだ。両方効くんじゃない。両方有効な可能性もあるが、最初に生まれ育った文化圏でのやり方の方が有効な可能性の方が高い。というか霊がいるってのはおじさん信じてるんだ。難しいな。そういう残留思念のようなものはあると思う。俺も仕事から世界中を回っているし、いくつも不思議なものは見てきた。なんとか説明がつくのが9割、どうしてもわからないのが1割かな。さっきの話に戻るが、宗教的な呪文や儀式を彫刻刀に置き換えてみるといい。ど素人が彫刻刀を振るっても盆作しかできないだろう。だが才能あふれる人物が彫刻刀を振るえば、それは素晴らしい作品が出来上がるだろう。要は呪文も儀式も媒体触媒に過ぎず、それ自体にさほど効果があるわけではないということだ。優れた詩人が自分が作った詩を読めば、それは不思議な力を持つだろう。優れたミュージシャンがもしかり、四十九日とか南海期とか、死者は別に坊さんのお経が聞きたいのではない。死者を思う家族の念や心、畏敬や感謝の気持ちが嬉しいのだと思う。だから俺の葬式には神事臭いお経などは読ませずに、ビートルズの曲を流すように頼んである。ビートルズマニアのおじさんはそう言って笑った。以上、アメリカ人にお経っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね207ジャッシュ合ってますか、ひらがなと、ジャッシー 自分があのなんつうの滑舌悪いからまさかジャッシュだと思う、カタカナでジャッシュって書いてありますけど、ジャッシュじゃなくてなんだ、ジャガンとも言うとか言うからジャ横島のジャに、視力の視、視界の視、うん、まあ見るっていう字ですね。で208、配信前に七七さんに聞いてみるとか、ああ今一番いろいろ知ってる方かもしれないですけどね、一番かどうか知らんけど、まあ知ってる方、うん、自分の読んでる、ね、はあ、どうなんでしょう。まあそれはね、そこまで負荷かけるつもりはないんで、別に聞くつもりはないですが。で209、まあこんだけ数こなしてるんだから俺これ聞いたことないって人もいるだろうし、3回目くらいまではいいんじゃねと。ああ下手すると俺3回を超えてるやつももしかしたらあるかもしれないんですけどね。でも3回はねあるね多分。ああはい、というわけで次、死者に会える方法、なんかこれもなんだ、読んだらしいですけど、いいです、いきます。これはおじさんがイギリスに滞在していた時に現地のイギリス人の仕事仲間から聞いた話だ。とある青年がいたという。学生で同じ学年に付き合っている彼女がいた。非常に仲睦まじく、お互い卒業したら結婚の約束までしていたという。だがある日不幸が起きた。彼女が交通事故で死んでしまった。彼女は歩行者で、運転手の脇見運転からなる悲劇の事故だった。彼は病院に駆けつけた。死因は脳挫傷で、遺体は眠っているだけのような本当に綺麗なものだったという。彼は深く悲しみ絶望した。総理は彼女の遺族らと共に深い悲しみの中行われた。彼は抜け殻のようになってしまった。学校へもあまり出席せず、彼女と同居していた古いアパートにこもりっきりの生活をしていた。少しでも彼女の思い出に触れていたいがため、居間、台所、風呂、玄関、寝室、トイレに至るまで彼女との思い出の写真を置き、いつでも目に入るようにしていた。そんな彼を心配して友人たちがよく部屋に出入りして励ましていたが、あまり効果はなかった。2階の真上の部屋は小さな教会になっており、彼と親しく割と年も若い神父も励ましにやってきていたが、効果はなかった。毎日飢えない程度の粗末な食事をし、彼女の写真を見つめて過ごす日々が続いた。ある夜、彼は子供の頃に聞いた話をふと思い出した。死者と必ず会える方法がある。その方法とは、時刻は深夜2時前後が良い。まず会いたい死者を思い浮かべる。その死者の遺品があればなお良い。家の門を開けておく。ただし家の戸締まりは必ず完璧に施錠すること。遺品を胸に抱き、ろうそく一本にだけ火を灯し、部屋の明かりを消し、ベッドに入り目をつむる。そして死者が墓場から這い出てくるのを想像する。生前の綺麗な姿のまま、死者がゆっくりゆっくりと自分の家に歩いてくるのを想像する。一歩一歩ゆっくりと。そして門を通り玄関の前に立つのを想像する。想像するのはそこまで。そして絶対に守らなければいけないことは、死者が何と言おうとも絶対に家の中には入れないことだった。扉越しにしか話せない。何とも切ないことではあるが、それがルールらしい。青年は漠然とそんな話を思い出していた。会いたい。迷信だろうが作り話だろうが、もう一度会って話したい。もちろん迷信だとは頭では思っていたが、もしも彼女と話したようになった気がしたら、 いくらか心も休まるかもしれないと、自分へのセラピー的な効果も期待し、それをやってみることにした。時刻は深夜2時ちょっと前。オートロックなんて洒落たものはないので、アパートの門を開けておく。生前彼女が気に入っていたワンピースを胸に抱き、ろうそくを灯し、部屋の明かりを消し、彼女のよみがえりを想像した。アパートは老朽化が激しく、2階の真上の教会、彼の部屋の天井に当たるから、何やら水漏れのような音がする。ピッチャッピッチャッと、彼の部屋のどこかに水滴が落ちているらしい。そんなことはどうでもよい。集中して、生前の綺麗な姿で彼女が微笑みながら部屋にお茶でも飲みに来るような、トントントントン、はっと目が覚めた。いつの間にか寝ていたらしい。トントントントン、何の音？隣の住人、隣人も夜型の人だから、うるさ。トントンポンポン、違う、自分の部屋の玄関のドアを誰かが叩いている。時計を見ると深夜2時50分。こんな時間に友人とは考えにくい。まさか。さすがに冷や汗が額を伝う。ろうそくを手に持ち、恐る恐る玄関に近づく。叩く音が止んだ。誰？返事がない。まるまるか。彼女の名を呼ぶが返事がない。恐る恐る覗き穴から覗く。長い髪の女が後ろを向いてドアの前にいる。何者かが確実にいる。〇〇なら答えてくれ。青年は不意に涙が溢れてきた。楽しかった思い出の数々がよみがえる。寒い。不意に女が口を開いた。彼女の声のような気もするし、そうではない気もする。寒い。中に入れて、まるまる。女は青年の名を呼んだ。涙が止まらない。抱きしめてやりたい。青年はルールのことなど忘れてドアを開けた。女は信じられないスピードで後ろ向きのまますっと部屋に入った。青年が顔を見ようとするが、長い髪を垂らしうつむいたまま必ず背中を向ける。青年が近づこうとすればすっと距離を置く。とりあえずベッドにでも腰掛けてくれよ。青年が言うと、女はうつむいたままベッドに腰を落とした。しかしこの匂い、たまらない匂いがした。彼女が歩いた後も泥のようなものが床にこびりついている。しかし彼女は彼女だ。いろいろと話したい。死人にお茶を出すのも妙な気がしたが、二人分の紅茶を入れ彼女の横に座った。ろうそくをテーブルに置き、青年は語り尽くした。死んだ時苦しくはなかったか。生前のさまざまな思いで、守ってやれなかったこと。1時間は一方的に語っただろうか。相変わらず彼女はうつむいたまま黙ってじっとしている。やがてろうそくのろうがなくなりそうになったので、新しいろうそくに変えることにした。火をつけて彼女を照らす。おかしい。ワンピースの右肩に蛇の入れ墨が見える。彼女はタトゥーなど彫ってはいない。足元を照らす。右足首にもハートに矢が刺さっている入れ墨。というか黒髪。彼女はブロンドだ。言いようのない悪感が全身を走る。誰だ？電気をつけようとしたその時、女が凄まじいスピードで起き上がり、青年の腕をつかむ。凄まじい不臭。女がゆっくり顔を上げると、ろうそくの明かりの中に見たくもない顔が浮かび上がってきた。中央が陥没した顔面、合わせ絵のように左右の目が中央に寄っている。 上唇が損壊しており歯茎がむき出しになっている。飛び出ている舌。青年は魂も凍るような絶叫を上げたが、女は万力のような力で青年の腕を締め上げる。女が何かうめく。英語じゃない。ロンドンのチャイナタヌーンで聞き覚えのあるような。まさか彼女を引いたのは在英の中国人女と聞いている。その女も即死している。こいつが殺される。青年がそう思い、女が顎が外れんばかりに損壊した口を大きく開けた瞬間、凄まじい雷か破裂音のような音が室内にこだまし、天井が崩壊してきた。女は上を見上げ、青年はとっさに後方に飛び去る。崩壊して落下する瓦礫とともに大量の水が流れてきた。女はギッと一言だけ発し、瓦礫と大量の水に埋もれて消えた。崩壊は天井の一部だけで済んだようだった。青年が唖然として立ち尽くしていると、上から寝巻き姿の若い神父が驚愕の表情で穴を見下ろしていた。その後アパートは消防、警察、深夜に爆音で叩き起こされた野じ馬たち等で大わらわとなっていた。調べによると、2階の神父の教会兼自宅のバスタブと下の床が腐食しており、それが崩壊の原因だという。ただ確かに腐食はしていたが、今日のように急に床ごとぶち破るような腐食ではないという点に警察、消防も首をかしげていた。さらに神父は月に一度聖水で入浴していた。その日バスタブに使っていたのは聖水だったという。もちろん青年は女のことなど誰にも話さなかったし、瓦礫の下にも誰もいなかった。ただ血の混じった泥のようなものが一部見つかったという。そして青年は不思議なことに気がついた。部屋の至るところに散りばめていた彼女との思い出の写真立てが全て寝室に集まっていたのだという。まるでベッドを円形に囲むように。青年は部屋を覗き込む野じ馬たちの中に微笑む彼女を見たような気がした。以上、死者に会える方法っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、なんだっけ、233スレメ、この994で昔読んでいたようなという話題が出てますねと。ということで、前回は2011年5月23日第13回で、ジャシーが1時間20分ぐらいから始まってますと。てかすごいね、はい、ありがとうございます、はい、で211おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですか、こんばんです、あざすで、212出遅れたおじさんシリーズ好きなのにと、聞き逃した部分は録音で聞かせていただきますと、あざす。で213、落語を初見で読むとか正直舐めすぎだわと。じゃあやめとこう、大御所でも古典落語を何百回やっても納得いかないって世界なのにと。それはね完成がないみたいな多分あれでしょうから、じゃあやめときますか。で214、このスティーブン・キングのセメタリーみたいな、愛する人に生き返ってほしいという話は怖いと同時に切なくてねと。でもこれてか結局この方法はどうだったんだろうね。なんでそのなんつうのあのもうなんつうの殺した側が来ちゃったんだ。それは何、間違ったやり方、それともそういうなんだ、間違ったやり方じゃなくて本当にそういう方面のやり方なのか、なんだかよくわからんけど、でも助かったということですけど、はい、 で、214、この、あ、違う、215、ブロンドと黒髪の違いなら、最初に気づけよと。これ夜、そのなんだ、あで、ろうそくの明かりだけっていうところで、まあ、気づくな、これ。さすがに。ブロンドとか黒はな、さすがに気づくと思うんだが、はい。で、216、別の車に当てどうするねんと。これなんで、うん、しかも、よくわかんないのが、その、まあ、殺した側ですよね、その、が、なんで自分の、なんつうの、名前を知っていたのかと。あれ、なんかそんなつながりのあるとこあったっけ？それは、なんかあった？あくまでもその、そっちも即死してるっていう情報は当然この主人公側は、まあ、知ってるわけですが、相手方は知らないわけですよね。即死しちゃってるし、うん、でもなんか来て、しかも名前を呼ん でよくわかんないのがそれで殺しに来てんだよな、またな。おう、よくわからないけど、うん、まあ呼んじゃって中に入れたから、まあ中に入れちゃいけないっていうところは多分そいつはもう誰があれでも殺しに来るんでしょうけど、それで開けちゃったから殺されそうになるっていうところなんでしょうが、はい。で、なんだっけ、217、最近某ザブッの数を競う番組の話か先生に生で聞かせてもらう機会が何度かあって、落語の面白さに驚愕したわと。もちろん話し家の力もあるけど話自体がすごい面白いと。ど、古典の方なんですかね。あ、でもそうか、某座布団の数競う番組の話し家さんたちだと、ど、全然俺分かんないからな、古典以外のやつもやる方いるのかね。ああ、どうなんだろう、わからん。生で聞かせてもらう機会ってすごいね。しかも何度かあってって書いてあるね。へえ。誰なんでしょう。ああ、まあ数ね、もうそんなにいないですからね、座布団競う番組に出てる人っていうのは、方はね、話し方さんは、まあ全員ね、有名どころですが、はい、もちろん。はあ、で、218、おっちゃんの楽俺は聞きたいなんと。まあ聞きたいって方もいるけど、まあ、あんまりやんねえ方がいいのなんかいろいろいたからな、この前もな、なんかな、どこだっけな。あれどこだか忘れちゃったけど、うん、そうそうそう、まあ、軽い気持ちでやるもんじゃねえよっていうあれでしょう、うん、で、219、落語ちょっと楽しみにしていたのだが、まあ批判があるなら無理強いはすまいと、はい。で、220、気に入らないなら聞くかなきゃいいと、聞かなきゃいいということでしょうけど、まあいろいろあるんだな。で、221、ネトラジなんだから気軽にいろいろなことやってみたらいいよと。落語は話なんだからそんなに大げさに考えなくてもと、はい、っていう人もいれば、まあ人それぞれありますからね。だから落語は本当に好きな人はてめえ何お前軽くこのなんだやろう思ってんねんっていうのは、それあるあるのはね、それはあるでしょうから、それだったらやらない方が無難っていうところ。だから、まあ、ハテナつけといたんですけど、やるかどうかはわからんよっていうところで、はい。というわけで、次。ドルイド進行。だから今日はこれで終わりです。どれぐらいだった？でも意外と立ってんな。その今日、ちょっと、レス読みしてるとこは少し長めだから、1時間超えてるから OK でしょ。 ということで、ドルイド信仰って話です。これ1、2分かれてるんですが、つなげて呼びます。いきましょう。ドルイドとはケルト人社会における祭事のこと。ダルビド、多くブナ科の植物の賢者の意味。ドルイドの宗教上の特徴の一つは森や木々との関係である。ドルイドは宿入りの巻きついた多くの木の下で儀式を執り行っていた。柳の枝や干し草で作った網細工の人形を作り、その中に生きたまま人間を閉じ込めて火をつけて焼き殺し、その命を神に捧げるという人見悟空の祭儀も行っていた。刑罰の一種として森林を違法に伐採した場合、樹木に負わせた傷と同じ傷を犯人に負わせて木に縛り付け、樹木が許してくれるまで貼り付けにするという刑罰もあった。自分の叔父は仕事柄船で海外に行くことが多かった。詳しいことは言えないが、いわゆる技術士だ。1年の 6,7 割は海外、特に北欧で仕事をしているような人で、日本に帰ってきているときはよく遊んでもらったものだ。今は既婚で引退して悠々自適な生活を送っており、知識も豊富でバイタリティあふれる怪談児だ。以前も庭ほどおじ関連の話を書いているはずだ。そのおじにこんな恐ろしい話を聞いた。当時おじは30代で、彼女とマンションに同棲しており、幸せに暮らしていた。ひょんなことからお隣さんと親しくなったらしい。お隣さんは年配の夫婦で病気の子供が一人。旦那さんも仕事から海外に飛ぶことが多いとのことだった。話題も合うということでおじとは意気投合し、その奥さんも温厚で夕食を呼んだり呼ばれたりする仲にまでなったそうだ。ある年の真冬、そのご夫婦と賑やかな食卓を共にしていると、そのご夫婦の別荘の話題になった。何でも関東近郊の閑静な山奥に別荘を一つ所有しているらしい。近くには小川もあり、魚等も釣れ、年に一度は家族で病気の息子の療養がてら遊びに行くらしい。どうやら今年は仕事の関係で行けなくなったらしく、おじたちによかったら使ってくれても良いとのことだった。アウトドア好きなおじは喜んで使わせてもらうことになった。そんなおじと趣味もあった彼女も賛同したらしい。そして翌年の年明け、おじは彼女と共にその別荘へと向かった。あまり舗装されていない山道を40分ほど登った場所にその別荘はあった。別荘を目にした途端、彼女のため息が聞こえたそうだ。感動ではない方の。本当、掘ったて小屋みたいな感じだよ。こっちはこじゃれたロッジ的なものを想像してたんだけどな。あの夫婦の説明を聞く限り誰でもそう思うと思うよ、とおじは苦笑しながら言った。とにかくその別荘はお粗末なものだったらしい。木造平屋で狭い玄関、猫の額ほどのキッチン、古びた押し入れに入った布団、暖炉がある広間がやや広いことだけは救いだったらしい。来てしまったものは仕方がないので、なるべく自分たちが楽しむことにしたという。昼は川魚を釣ったり、近辺の林を散策し、野草を取ったり。それらは夕飯には天ぷらとして食卓に並び、それはそれで楽しい夕飯だったそうだ。野草を取ってる時にかろうじて遠くに別荘が見えるくらいの距離の少しだけ森の深くに行ったんだが、その時にちょっと気になるものがあってな。奈良の木があったんだよ。クヌギなんだけどな。この森にクヌギの木ってちょっと浮いててな。周りは違う種類ばかりだし、明らかにそこだけ近年植林したんじゃないかな。上に宿り木も巻きついてたよ。クヌギは10年も経てば大きくなるからな。で、気味が悪いのが、そのクヌギに何か文字が彫ってあってな。拝む文字って言ってな、古代のドルイド等が祭事に使っていた文字なんだよ。横線を基準と見て、その上下に刻んだ縦や斜めの直線、1から5本ほどで構成されててな、ぱっと見文字には見えないんだが。 まあなんて書いてあるかまではわからんが、不気味ではあるよな。日本だぜここは。おじのようにオカルト方面に知識がある人から見たら確かに不気味なのだろう。そんなこんなでその日の就寝の時に事件は起こった。おじが窓や玄関の戸締まりを確認しようとしていた時のことだった。なんで最初に気がつかなかったんだろうな。鍵がな、外側にもついてるんだよ。つまり窓の内鍵とは別に窓の外側にも鍵がついているのだ。玄関の入り口の戸にも。これはやばいと思ったな。部屋の中に家具が異様に少ないのも実は気になってたんだよ。生活に必要最小限のものだけ、それも全て木造で燃えやすく。パッと思い浮かんだのがウィッカーマンだな。映画にもなり近年リメイクされたのでご存知の人も多いと思うが、アジョージでも書いたように柳の枝や干し草で作った網細工の人形を作り、その中に生きたまま人間を閉じ込めて火をつけて焼き殺し神に捧げるというおぞましい秘儀が古代ドルイドの祭儀であるのだ。それを英語ではウィッカーマン、網細工ウィックでできた人型の構造物というらしい。彼女を不安がらせないようにそのことや鍵のことも秘密にし、俺だけ起きてることにしたよ。全部の内鍵開けてな。そしたら夜中だよ。砂利を踏む音と人の気配が別荘の外でした。すかさず窓を開ける。例のお隣の夫婦の旦那だった。何をなさってるんですか。おじに急に見つかり厳しい声を投げかけられた旦那は驚愕の表情でしどろもどろだったという。いや、その大丈夫かなと。大丈夫じゃないですよ。その缶は何です。灯油の缶じゃないんですか。いや、ストーブの灯油を切らしちゃいかんと思ってね。暖炉がありますよね。いや、まあ。おじは外鍵のことを厳しく追求した。旦那が弁解するには、この別荘も人から譲り受けたもので、外鍵はその当時からついていたらしい。信じるわけないわな。そんな気味の悪い家で誰が泊まりたがる。おじは全く旦那の言うことは信用しなかった。外の騒ぎで寝ていた彼女も起き出し、不安そうな顔を覗かせていた。丸々さん、旦那のこと、あんたドルイドの何かやってるんじゃないでしょうね。は、何ですかそれは。とぼけたっていいんですよ。裏の森のクルギいい町になりそうだな。な、何を言うんですか。あんた俺らをウィッカーマンにして捧げようとしたんじゃないのかよ。本当のことを言わないのならクヌギを切り倒すと脅したおじに対し、旦那は全てを話し始めた。前にも述べた通り、この夫婦には重い病気の息子がいる。治療法は病の進行を遅らせる強い副作用のある方法しかない。あらゆる方法を試したが、病は一向に癒える気配はなかった。そんな藁にもすがる思いも極まった時のこと。15年前、仕事先で訪れたウェールズのある村でドルイドの呪術師に出会ったという。そのドルイドの呪力がこもった多くの木の苗を大枚はたいて旦那は買い、日本へ持ち帰った。そのドルイドから授けられた秘術は、毎月6日に白い衣装を身につけ多くの木に登り、ドルイドから譲り受けた、これも大枚叩いて買ったらしい鎌で、多くに寄生している宿り木の枝を切り取り、生贄を多くの木に捧げるというものらしい。その祭儀の見返りの願いは言うまでもなく、息子の病を治すことだ。確かにその日は1月6日だったな。生贄って。俺は恐る恐るおじに聞いた。最初は小動物とかだったらしいよ。ハムスターとか野良猫とか犬とかな。クヌギの木の根元に埋めて。 心なしか大きな動物になればなるほど息子の病が良くなっているような気がしたらしい。まあそのドルイドに一杯食わされたんだろうけどな。でも病気の子供を持つ悲しい親の愛とはいえどもあんまりじゃないか、俺らを焼き殺そうとするなんて、とおじは笑いながら言った。それからこんこんとその旦那を説き伏せたらしい。人を呪わば穴二つ、そんなことをしても何も良いことはない。オカルト方面に詳しいおじだけに様々な知識も動員して旦那を説き伏せた。50にもなろうかというおっさんが声を上げて泣いてたな。まあ俺らも殺されそうになったとはいえ、その旦那の気持ちもわからんでもないからな。同情心もあって彼女も少しもらい泣きしてたかな。旦那もクヌギも別荘も処分することを約束してくれてな。明日にでも、特にクヌギの処分は俺ら同伴で。じゃあこの件は警察沙汰にもならずに一件落着と。ところがな、あのオークは本物だったんだな。なんとか旦那を説き伏せて温かいコーヒーを飲みながら3人が落ち着いてきたその時、旦那の携帯が鳴った。奥さんの声が嫌がおうにも聞こえてきたというヒステリックな金切り声だ。明らかに殺したの、捧げたの、やったのとそばのおじにも聞こえてきたという。あんなに温厚に見えた奥さんの方が実はこの件では主導権を握っていたのだと思いゾッとしたという。奥さんは東京のマンションから電話をしているらしい。旦那はある程度は言い返してはいたが、奥さんのすごい剣幕に終始押され気味だったという。たまにかねておじが電話を代わり、ものすごい口論となった。一時は殺されそうになり、まだ片方が殺意をむき出しにしているのだから、激しい感情のぶつかり合いになるのは至極当然だろう。おじの彼女も先ほどの涙とは打って変わり、おじに負けじと口論に加わったという。こりゃ将来尻に敷かれるなと思ったね、その時は。おじは苦笑しながら言った。確かに今は尻に敷かれているようだ。やがておじがたまりかねて警察裁判沙汰をちらつかせるようになると、やっと奥さんもおとなしくなり、しぶしぶ旦那の話も聞くようになってきたという。一応いざこざの一段落はついた。さすがにその日は深夜になっていたので、その別荘で休むことになった。一応さ、話はついたけど、まさか眠るわけにはいかないよな、あんなことされそうになって。暖炉の広間でおじと彼女が身を寄せ合って座り、離れた場所に旦那が申し訳なさそうに座っていた。明日旦那の知り合いの業者に手伝ってもらい、クヌギの木は切り倒すことを約束してもらったからさ、それを見届けるまではな。3人ともその日は寝ずに朝を迎える予定だった。夜もさらに深まった午前3時頃だったという。ザッザッザと森の奥から何かが近づいてくる音が聞こえた。野生の動物か野犬か。こっくりと船を漕いでいたおじもその音に目が覚めた。明らかに人間に近い足音と気づいた途端ゾッとしたね。最初は奥さんが来たと思ったらしいが、あの電話を終えてからこんな短時間でここまで来れるわけがない。いや、あの電話は実は近くからかけていたとしたら、もしくは他に仲間がいたとしたら。おじは寒さなどお構いなしに全ての窓や戸を開け、アウトドア用のナイフを手に臨戦態勢で息を殺していた。ザッザッザという音は一向に止むことはなく、明らかにこの小屋に向かっている。それから10分後くらいかな、モナは普通にこの小屋を訪ねてくるように玄関の戸に立ったんだよ。足音の主が〇〇妻の名前と旦那が叫んだが、すぐ驚愕から恐怖の悲鳴に変わった。奥さんのようで奥さんじゃないんだよ。顔はほとんど同じなんだな。だが性地がないというか、でこの真冬にすっぱだかだぜ。でな、最初は旦那は妻のようなものの裸に驚いて声を上げたと思ったんだよ。違うんだよな。肌の質感も色も 火そのものなんだよ。でもっと怖かったのは左右の手足が逆についてんだよ。わかるか？それが玄関に上がってこようとしてな、右足と左足が逆なもんだから動きがおかしいんだよ。上がり口に何度もつっかえたりして、それが何より恐ろしくてな。確かに想像するだけでも嫌な造形だ。彼女は絶叫してたな。旦那も明らかに妻じゃないって確信したと思う。でもな、一応人間の形はしてるんだからさ、させないぜ、なかなかそんなものを。やっぱ人間の心ってリミッターあるからさ、もし人間だったらどうしようとか思うよ。それは確かにわかるような気がする。でな、その妻のようなものがとうとう小屋の中に入ってきて何か言うんだよ。それも何言ってるかわからなくてな、カブトムシの羽音みたいな音を喉から出して、で左右逆の足でヨタヨタしながら俺の方に向かってくるわけだ。しかし俺も真面目なもんだよな。それでも最後に一応〇〇さんですかって聞いたよ。さっきのリミッターの話な。それでもそいつは虫の羽音のような耳障りな音を喉から発して、これまた左右逆の両腕を伸ばし俺の首を絞めてきたもんだから、思いっきりそいつの腹を前蹴りで蹴ったよ。すると腹がボロボロ崩れて樹液みたいな液をまき散らし、腹に空洞ができてやんの。それで決心できたんだよな。ああこれは人間じゃないからやっちゃっていいんだなってな、と豪快に笑いながらおじは言った。あ、こういう時の度胸を決めたおじは本当に頼もしく思える。不気味な声を発しながらそいつは起き上がってきたらしい。おじはナイフをそいつの脳天に一発、もう一度蹴り倒したら空洞の腹を貫通し胴体がちぎれたらしい。彼女と旦那の絶叫が一段と激しくなったという。で腹の中から異臭のする泥やらムカデやらいろんな虫がわらわら出てきてさ、もう部屋中パニックだったな。床に倒れたそいつの人型もだんだんボロボロと崩壊していって、床には泥と虫だけが残ったね。気持ち悪くてほとんど暖炉に放り込んだな。突っ立てたナイフがいつの間にか消えてたのが気になったけどな。その凄惨な格闘が終わり、すべての残骸を暖炉に投げ込んだ後、すぐさま旦那に妻へと電話をさせたらしい。妻はすぐに出た。妻は死んでいたとか、やはりそういうのは心配するだろう、形が形だけに。元気だったけどな、まあキョトンとしてたな。さすがに今起きたことは言わなかったけどな、後で旦那が話したかどうかは知らないが。でもさすがに全て終わった後に恐怖が襲ってきたね。手足とか震えてきてな。彼女はずっと泣いてたな。で一番怖かったのは、彼女がしばらくして変なこと言い始めたんだよな。なんであれに〇〇さんですかと問いかけたのかと。変なこと聞くなと思ったね。顔はどう見てもあの奥さんなんだから。でどういうことだったのかな。俺が聞くとおじは気味が悪そうにこう言った。よく自分の形をしたものの頭にナイフなんて突き立てられたねって彼女はこう言ったんだよ。つまり彼女にはあの化け物が俺の姿に見えてたんだよな。おじが想像するところは次のようなことらしい。古代ドルイドのヒギで多くの木に邪悪な生命が宿った。それにあの妻の怨念も乗り移り、生贄が止まったことに見かねて自ら実体化して現れたと。そして見る対象者によってはあの化け物が様々な姿形に見えるのではないかと。翌日日が真上に昇るまで待ってあの木を見に行ったよ。木の表面が2センチほど陥没してて、1メーター60センチくらいの人型になってたな。そして頭部らしき箇所に俺のナイフが突き立ってたな。やがて夕方になり、旦那の知り合いの業者がやってきてクヌギを切り始めたという。最初にチェーンソーが入るときと木が倒れるとき完全に聞こえたんだよ、女の絶叫がね。俺と彼女と旦那だけ聞こえた様子だったな。で切り株と根っこまで根こそぎトラックに積んでたんだが、小動物の骨が出るわ出るわ、 業者も帰りたがってたな。さっきの人型と良い、人型といい、そりゃ気味悪いよな。まあ人骨が出なかっただけマシか。後日、隣の夫婦がそれなりの品物を持って謝罪に訪れたという。受け取ってすぐ捨てたけどな。やっぱりいろいろ勘ぐってしまうよな。そしてすぐ夫婦は引っ越し、おじたちもその後すぐマンションを引き払ったらしい。しばらくしておじは彼女とは、一時別れてしまったそうだ。そんなこともあったね。紅茶を飲みながらおじが懐かしそうに言った。そうだな。ああ、そういえば、おじが庭の木を見つめてつぶやいた。うちにも多く奈良の柏の木があったな。縁起物だから新築の時植えたんだがな。まああれだな、物は使いようというか、人間の心次第ということかな。それがプラスかマイナスかでありようが変わってくるからな。そしておじの話は終わった。今度来るときは柏の葉で包んだ柏餅をご馳走してもらうことを約束し、その日はおじ夫婦の家を後にした。以上、ドルイド信仰という題名の話でございました。で、ジータレスミ、これ読んだっけ、俺223読んだっけ、ドルイド進行やらなかったっけと。まあとりあえずやったのかな、これあんま覚えてないな。で、224、初聞きですと。初聞き来た、落語難しいよねと。でもこんな落語があるんだ、本物はもっと面白いんだろうなって知れるだけでもいいかなって楽しみではありましたと。ああ、そういうこと。ああでもまあ やらないわ。で、225、ドル移動進行、移動の中で偽ドルで進行。これ聞いてるだけだとわからないかもしれないですけど、まあこれ誤変換でございます。はい、ドル移動進行でございます。で、226、ドル移動進行といえばクトゥルフ神話だなと。あ、そうなんだ、わからん。で、227、ウィッカーマン、ニコラス・ケイジ主演のがっかり映画だな、前半までは楽しめる、そういうのがあるってことですね。で、228、ドルイドといったら足部雄歩先生のクリスタルドラゴン漫画かなと。ドルイドの信仰で何気に同じく島国だからか、日本の太古よりの信仰、振動ではなくにも似てますねと。足部雄歩先生のクリスタルドラゴン、すげえ題名だな。そんな漫画があるんだ。しかも、ほー、クリスタルドラゴン、どれだ。はあはあはあ、すごいね、そういうの知ってる人がいるんですね。なるほど。はい、で、229、いつもニコ動会談が作業 BGM の私には生朗読がごちそうですよ、再読歓迎ですと。あざっす。でもあんまり再読したくないっていうか、しない方がいいと思うんですけど。で、230、早坂くんの仏壇読んでよと。いきなり来た。早坂くんの仏壇ってどんな話よ。え早坂くんの仏壇、伝説の怪談とか書いてある。早坂くんの仏壇、 AM さんの怪談。 AM さんって、 AM さん、あので、え、それは何、なんか文章になってんの、これ。これ漫画にはなってるらしいですよ。ああ、読んでよって書いてあるけど、あんのそれ。まずよくわかんねえが。ああ、ああ、ああ、あんのかな、わからん。 早坂くんの仏壇、これあれじゃねえの、漫画じゃねえのこれ。はい、とりあえずよくわかりませんが、で231、お茶の落語聞きたかったな、いつか気が向いたらやっておくんだまし、と。まあ、やんねんじゃねえかもう。ああ、やんのかな。だってやるんだったら、やんないね、そしたら。やるとしたらどうすりゃいいんだ。まあ無理だな。だってなんだっけ、その何百回やっても完成が見られないものなのにもかかわらず、てめえはこの初見でやろうとしてる、これはダメだっていうあれだから、まあ、初見じゃなくても素人がやってるのダメだ、うん、で232、あの AM さんだよねと、うん、あのか どれがあれなんだか分かんないけど、うん、あの、うん、で233、 AM さんのあれって実は怪談ですよね確かと。まあ、実は怪談なんですかね、まあ、実は怪談でしょうね、うん、で234、ならかまど猫さんの北海道の牧場希望と、うん、だからよくわかんないけど、それ文章になってんのかこれ、なってないんじゃないどう考えても。で235、試しに1本、先っぽだけ先っぽだけと。あ、まあ無理ですね。で236、どう自分で宣伝すると。北海道の牧場、もうこれ文章化はされてんのこんなの、されてないんでしょこんなの。ねえ、文章化はされてないんじゃないのこれ、どう考えても、聞いたことありますけど、はあ、聞いたことはあるけど文章になってるなんて聞いたことないよ、で237、ほら文章になってねえよって書いてあるのこれ、ねえー、で238、落語といえば落語家もいろんな人がいて面白いよなと。練習ばっかりしている練習の天才もいれば、練習嫌いでも師匠の話聞いただけで暗記してしまうような天才もいれば、生き方が落語みたいな人もいるっていうと。まあ落語に限らず、まあいろんなねえジャンルで天才努力家、まあ、天才も努力してるんですけど、でも生き方そのものみたいになってる人もいるっていうね。で239、レスの意見を聞くのはいいんですけど、一部の人の意見というか批判の意見だけ聞いちゃうと、他の希望を持ってる人が辛いだけなんですよと。ああ、っていうか今回のことに関しては、それはなんていうの、ああ、まあ、自分は甘かなんていうの、浅いところでやろうとしてるから、まあやめといた方がいいのかなって思った次第なんですが、はい。ああ、まあ、いつもやってることと違うことだしね、他のことなら普通にやりますけど、ああ今回のことに関しては別の話だからな、はいと思ったんですが他のは特にな。で240、これかな、早坂くんの仏壇あんのかそれ、早坂くんの仏壇、早坂くんの仏壇、早坂くんどれどれこれ、え、早坂くんの仏壇どれ、あ、ん、ちょっと待ってよ、違うよね、これ一番上の方の話じゃなくて、あ、6、書き込み6のだけ、これだけ、え、そんな短いの、え、ちょっと待って、うん、で こんな話でいいの、ごめん俺よくわかんないんだが、で241、そういやかまど猫さんが文章にまとめ、ミクシーの秘密のページに上げたようにツイートしていたような気が、と。あ、そうなんだ、文章を 文章にまとめてミクシーの秘密のページだ、秘密のページじゃ分かんないで、242、古典には今でも通じるコメディも多いねと、つれづれ草の狛犬の話とか結構有名ねと。なるほど。で243、テキストなってんだと。これでいいの、早坂くんの仏壇って超短いよ。こういう話なのこれで。244、さっきお茶の裏で落語の練習放送をしていた人がいたよと、練習でも配信に載せている人もいるし、今日じゃなくていいつか落語やってけろと。ああで、6から11まであるの。ああ本当だよ。6から11な、ああ11これか。でこれか、6から11。まあそこそこ6から11だから、 あるのか長さは。ほうほう、すげえ、テキストに起こしたってことか。ほう。で247、楽しきゃいいんだよとおっちゃんに言いました。まだこれからだよねと。いや終わるんですが、もう1時間半ぐらいやったんじゃないの。やったよ、はい。というわけで終わりにしようと思います。これ読んだ方がいいのかな。とりあえず読むか。てかよ、いいのこれ。じゃあ早坂くんのなんだっけ仏壇を読んで終わりにしましょうか。じゃあ、これ読みますか。これ読んだらまずい？ちょっとわかんねえな。自分の場合勝手にポって読むからね、今までずっとそうだし。じゃあ読みますかね。じゃあ今日最後ということで、早坂くんの仏壇っていう話です。いきます。15年くらい前に僕フリーターやってたんだけど、命の恩人である早坂くんという人がいてね、同年代の友達なんだけど、ある日突然僕に相談してきたの。AM ちゃん聞いてほしいことがあるんだけど。何？ AM ちゃんってオカルト話いっぱい持ってるみたいなんだけど、実は俺ね、幽霊とセックスしたかもしれないんだ。え？それどういうこと？って聞いたのね。早坂くんね、渋谷でナンパしてラブホ街に連れ込んでエッチしたのね。エッチしてる時に幽体離脱して魂がこうだんだんだんだん上に上にふわーっと浮き上がっていったの。その魂が天井につくかつかないかぐらいで意識を失って、気がついたらベッドで一人いたっていうのね。それ以来ずっと体がだるいって言ってる。で俺幽霊とエッチしちゃったんじゃねえかなって言ってきたんだけど、でもね、幽体離脱って幽霊いてもいなくてもしちゃうから、幽体離脱したから相手を幽霊と決めつけるのはそれ根拠弱くないかって疑問を即座に言って、その当時睡眠薬強盗とか流行ってたんですよ。ハルシオン飲まされて財布取るとかさ。早坂くんハルシオン飲まされたんじゃないのって、その説に僕固執しちゃって。そしたら喧嘩ってほんとくだらないことから始まるけどさ、それから早坂くん怒っちゃってさ、俺の話信じてくれねえのかよって感じで切れちゃって、 そんなわけねえじゃねえかよ。俺最初から話聞いてるじゃねえかよ。真面目に聞いてるからこそ笑わずに最後まで聞いてるんじゃねえのかよって、なんかそんな風に喧嘩になっちゃって、それから早坂くんのアパートを喧嘩別れして出て行っちゃったんだけどね。でそれから3ヶ月後クリスマスシーズンになったのね。早坂くんと喧嘩別れして会わなくなって3ヶ月。その時早坂くんの好きなビデオテープを買ってきて、それに早坂くんごめんね、早坂くんの言ってること僕信じてるからねみたいなメッセージカードを添えて郵送して、それで仲直りしようと思ったのね。そしたら宛先不明で帰ってきたの。それで郵便局の人にこれどういうことでしょうかって聞いたら、相手が引っ越してその時に転送手続きしてないと戻ってくることがあるから宛先不明で帰ってきたんじゃないかな、帰ってきたんじゃないのって言われたのね。ああ、じゃあ俺早坂くんと喧嘩して仲直りできないままになっちゃったのかなって思ってたのね。でそれから9ヶ月ぐらいした頃かな、駅のホームで早坂くんに会って、あ早坂くん9ヶ月ぶりに会ったじゃないのって言って、で早坂くんがエームちゃん車ぶつけたんだけど片焼きそば好き好きどうよって言ってきてさ、すごい容量得てない尻滅裂なこと言うのね。僕の知ってる早坂くんって比較的無口で聞き上手で必要最低限のことしか言わないタイプなんだけど、容量得てないことをマシンガントークのように言うようなタイプになったのね。9ヶ月ぶりに会ったらあれ全然違う、おかしいなと思って、早坂くんの言ってることを頭の中で組み立てないと何言ってるかわからないから、どっかで落ち着いて話を聞いた早坂くんの言ってることを組み立てようって思って、外食の店に連れて行ってそこで落ち着いて話を聞こうと思ったんだけども、そこでねまた要領得ないこと話してるんだけど、そこでまたあれと思ったのは、早坂くん辛いのダメな人だったの。でもタバスコをピッピッピッピッってかけてるから、あれ9ヶ月で味覚ってこんなん変わるかなって思ったんだよね。それでとりあえず早坂くんの話聞いてると、僕の頭の中で組み立てて聞いてみると、例の渋谷でナンパした女の子は今も来てるとか言ってんのね。あーこれは幽霊に取り憑かれてるんじゃないかと思って、問題の家に行って何が原因なのか検証した方がいいなと思って、早坂くんにちょっと連れて行ってよって言ったら、連れて行かれた場所は宛先不明で帰ってきた住所、引っ越す前の住所だったのね。2階建てのアパートの1階に連れて行かれて、部屋のドア開けた瞬間、部屋の真ん中に仏壇がドーンとあって、早坂くんキティちゃん好きでグッズとかもタバコの油ですすけてるのね。その油ですすけたキティちゃんが仏壇の周りにブワーって散らばってんの。タバコのヤニですすけてるのね。そのヤニですすけたキティちゃんが仏壇の周りにブワーって散らばってんの。それ見て俺1秒でも早く逃げ出したいと思ったけど、早坂くん命の恩人だから助けなきゃと思って、早坂くんこれ何って聞いたら、早坂くんまた尻滅裂なこと言ってんだけど、僕なりに組み立てると、この仏壇があると渋谷でナンパした女の子が毎日来てくれるってことを言ってるらしいのね。早坂くんこの仏壇解体して処分した方がいいよって言ったら、また尻滅裂なこと言ってとにかく怒ってるらしいのね。何言ってるかわからないけど怒ってて追い出そうとするから、もう付き合ってられないと思って、それで早坂くんの家から逃げるようにして出て行ったんだけども、家に帰って命の恩人だから何とかしてあげなきゃと思って、次行く時は友達引き連れて仏壇解体して粗大ごみに出して、早坂くんは神社でお祓いして精神科の病院で見てもらって、そういうケアをみんなでしてあげた方がいいと思って、次の日早坂くんに紹介してもらったアパートに様子見で行ってみた。様子を見て友達引き連れ、あ違うんで、あひょっとして去年の12月にここに引っ越された方ですかって聞いてみたのね。失礼、次の日早坂くんに紹介してもらったアパートに様子見で行ってみた。様子を見て友達引き連れて仏壇解体しようと思ったんだけれども、そこでチャイム鳴らしたら別の人が出てきたのね。で、あ、ひょっとして去年の12月にここに引っ越されたんですかって聞いてみたのね。実は去年の12月まで引っ越ししたと思われる人に会いに来たんですけどって言ったら、ああ、確かに12月の時点でその人引っ越してたっていうのね。だから別な人が住んでたから宛先不明でビデオが返ってきたのね。 で、昨日は早坂くんがいて仏壇があって、その周りにキティちゃんが散らばっていて、それが今日は大学生の部屋になってて、あれこれどういうことなんだろうと思って、僕たまたま大家さんの家知ってるから大家さん家に行って聞いてみたのね。そしたら、他人のプライバシーは教えられないの一点張りで何も教えてくれない。それでね、いたこさんと話したんだけども、その仏壇大きかったのって言ったら、うん、すごい大きかったって言って、インパクトあったから実物大より大きく見えたのかもしれないんだけど、普通のボロいアパートってドアが狭いからでっかいテレビとか入らなかったりするんだよね。それくらいの大きさだから、ドアから入れたとも思えないし、窓から入れたとも思えないし。僕といたこさんの仮説は、畳ひっくり返して土掘って埋まってた仏壇を掘り返したんじゃないかっていう、そういう仮説を立てたんだけども、実際その仏壇って腐葉土の匂いがプンプンする仏壇なのね。葉っぱの腐った土の匂いがしてさ、実はところどころ剥げててさ、家はあまりにも風化しすぎて誰の写真かわからないし、遺灰には泥がついてて何が書かれてるのかわからないような仏壇ね。もうこれ土から掘り起こしたような匂いしてて、ひょっとして地面を掘り起こして出したんじゃないかって、そういう仮説を僕といたこさんで立てたんだけどね。何か取り憑かれたんじゃないのかな、もうその時点でその部屋で何かあったんじゃないのかな。そういうことも全部大家さんに聞いてみたんだけども、名誉毀損になることは言わないでくれとか、風雪のルフはやめてくれとか、訴えるぞとか言ってきたのね。赤の他人には個人情報を教えられないって言うから嘘ついて、早坂くんに貸した金を返したいからとか、借りた CD あるからとか、とりあえず電話の連絡先でも教えてくれないかって聞いたんだけど、それでも教えてくれなかったし、それで早坂くんは行方わからないままなんだけども、その話をね、去年のある百物語オフ会で話してた時にね、トイレ休憩の時にいつもなら人並んでるんだけど、その日だけガラーンと人がいなくて、そのトイレの2つの鏡にちらっとちょっとザンブラ髪っぽい眼鏡かけてた顔が見えた気がするんだよね。当時自分も髪ボサボサで眼鏡かけてたから、自分が映ってたかな、早坂くんの顔もちらっと見えた気がするけれども、いや考えすぎだ、みんなの怖い怪談聞いていて怖くてブルブル震えてるから考えすぎだと思って、正面してたら背後から僕の本名で、エームちゃんどうよって言ってきて、俺正面してるから動けないし、振り向いて何かいたら怖いから振り向くこともできないし、そうしてる間に掃除のおばちゃんが入ってきてね、うわーやった、一人ぼっちにならずに済むと思ってたら、掃除のおばちゃんがあれって言い出して後ずさってトイレから出て行っちゃったの。何があったんだと、すごく気になるけど怖くて聞けないっていう。それで戻ってきたら顔面蒼白だったらしいから、いたこさんにエームちゃんどうしたのって言われて、実はこうこうこういうことという話をしてね、ハンドルネームのエームでエームちゃんどうよって言うんだったら、参加してる誰かがこと呼んだんじゃないのって思うけど、僕の本名で呼ぶからさ、僕の本名知ってるやつなんて参加者の中には誰もいないのよ。どうよって言い回しも早坂くん独特の言い回しでさ、それで怖くてしょんべん止まらなくてさ、終わった瞬間にダッシュで出て行ったよ。それでそれ以来早坂くん行方不明ってことで、探偵に頼んでもごめんなさいってことで金返ってきてね、その続きがまさか2月に起こるとは思わなかったんだよね。今年の2月に長腕怪談コンテストというのがあって、それに応募しようと思ってワードに書いてたのね。で文章を書いてる時に朝なんだけど玄関でピンポーンって鳴ったから、玄関のドアを開けようと思ったら開かないのね。ドアに何かぶつかってて、何がぶつかってんのかなと思ってドアから覗いてみたら、ガラスケースに入った日本人形、それがドアにぶつかって完全に開かない。廊下の左右見たら誰もいなくて、一体誰が置いたんだろうと思って、とりあえずその人形は警察に届け出しましてね、遺失物ということで預かってもらったんです。それから数日してまたこの仏壇の話をワードで書いてたんですね。そしたらまたピンポーンって鳴って、宅急便かなと思ってドア開けたら、またドアが完全には開かずに何かにぶつかってるんですよ。悪い予感がして恐る恐る見たら、またガラスケースに入った日本人形なんですよ。2体目。 それでまた警察に電話したら、今度は民事不介入とか言い出してきて、自分で解決してくださいって言ってきて、しょうがないから管理会社に預からせてくださいって頼んでも断られて、それから神奈川にいる自称霊能力者に預かってもらおうと電話したら、あ、AM 君その依頼は受けられないって無心で切られたの。僕まだ人形の話してないのよ。なのにその依頼は受けられないって切られたの。うわーどうしようと思って、とりあえずこの人形も燃やそうって思ったのね。玄関に人形を置いてライターで燃やそうかなって思った時に、背後から早坂くんの声で、エームちゃんどうよって聞こえて、その時はびっくりして振り返っちゃったのね。振り返った瞬間真っ暗暗転。テレビからは朝の放送とか聞こえてるの。でも真っ暗。あとで目が見えないってことに気づいたの。とりあえず119番呼んで目を何とかしてもらおうと思ったんだけども、とりあえずポケットに入っている携帯取り出して119って押そうとしてるんだけど、目が見えないからどこが1でどこが9かわからないのね。携帯っていろいろボタンがあるからなかなか119って押せなくてね。結局隣のドアを叩いて、すいません救急車呼んでくださいって隣の人に救急車呼んでもらってね。で救急車で運ばれて目の検査したら、目に異常はないと。 CT スキャンにかけられても異常はないって言われて、で医者に緊急時の連絡先はって聞かれて、実家の青森の電話番号を言ったのね。それで電話してもらって、次の日に兄さんがやってきたんですよ、うちに。それから兄さんと新幹線に乗って青森に行ってね。人間って目が見えなくなると耳と鼻が鋭くなるんだよね。アナウンスもはっきり聞こえるし、青森って排気ガスが少ない感じがするんだよね。で家でくつろいでたら、おばあちゃんとおじさんがやってきて、おばあちゃんが言うにはね、うちのひいおじいちゃんも見てはいけない本を見て目が見えなくなったと。その時に拝山侍って言って、拝山っていうタブー満載の山、狼が住んでる、外交官ナンバーの車がうろうろしてる、アヘンが栽培されてる、 UFO の目撃談が多い、その山にお住まいを置いたら目が見えるようになったというのがあったから、お前もそれした方がいいってことになって、でおばあちゃんとタクシーに乗って、その時にこれどうしたのって言われて、何って言ったら、お前ずっと日本人形持ってたろって言われて、って、僕知らずに日本人形を持って帰ってたらしいです。この日本人形が目の見えない根源だと思って拝山に置いていこうと思って、ガラスケース持ってタクシーに乗って、でおばあちゃんがタクシーの運転手に道案内してて、まだ2月だから雪がビュービュー降ってんの。それでタクシーの外を出て、おばあちゃんがここが拝山だよって言うんだけど、雪がビュービュー降ってるから寒い感覚しかわからないんだけれども、その時にふとね、津軽弁でこっち来いこっち来いって20代後半の女性の声が聞こえたんだよね。僕がおばあちゃん声が聞こえるよって言うと、それは拝山の神の声かもしれんねって言ってきたの。とりあえず声の方向に歩いてみなってことになって、危ういながらもおばあちゃんの肩を掴んでテクテク行って、謎の声がね、うわぁなんてめんどくさいもの持ってきたんだ、でもそれがあると目玉が腐っちまうからね、しょうがないから置いてきなっていう声がして、僕はその声の通り日本人形を雪の上にどさっと置いて、おばあちゃんがお供え物をドンと置いた音がしたんだよね。何か置いたの？というと、うん、日本酒。この山は稲荷なんだけども、お稲荷さんっていうと油揚げというイメージあるじゃないですか。でもこの稲荷は狼稲荷だから、油揚げじゃなくて酒を欲しがるんですよね。で日本酒を置いておばあちゃんが、どうかうちの AM をお願いしますって拝み出したのね。その時に女の人の声で、あんまりバカな真似しちゃダメだよっていう声が聞こえたと同時に、だんだん光を感じてきたのね。でじわじわ何かが見えてきたので、はっきり見えた時に視界の中に映ったのはエレベーターの中、拝山にいたはずなのにエレベーターの中。とりあえず外に出たら東京都庁の展望だったの。雪国の人は条件反射で暖かいところに出ると肩とか頭とかパッパと払っちゃったりするんだよね。その時にボソッと雪が落ちてきたんだよね。その時に東京は雪降ってなかったんだよね。それから自分の部屋に帰ったら、ワードで書いてたはずの仏壇の話が完全に消えてんだよ。 これどういうことだと思ったら背後からエイムちゃんどうよって聞こえてきた。その時はさすがに振り向けなかった。そういう事情があって長安に応募できなかったという話でね、この仏壇の話は語るのは大丈夫なんだけど文章にして投稿しちゃダメみたいな。誰かに書いてもらうしかないねこれ。青森に電話したら帰ってきてないって言われた。おばあちゃんとかにも救急車で運ばれて検査したわけだから検査代払わなきゃいけないんだけど検査してないって言われて、警察の遺物係に人形の話したら人形の届けではないし人形は扱ってないって電話が来た。何もなかったことになって自分だけ数日間過ごしたことになってた。以上、早坂くんの仏壇っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ、248、今まで読んだ中で短いけど怖かった話って言われて思い浮かぶのって何と。短いけどっていうのが入るともう分かんないですね。とりあえずよく言ってるのは、最近あのニコ動にもアップしてくださったんですが、屋根の上の荷物が読んでる最中にゾクッと、来た話でポンと思い浮かぶやつですね。で249、早坂くんの仏壇の青森弁バージョンが聞きてと、まあ、実際は青森弁の方がリアルっていうのね、なんですかね。で、250、早坂くんの仏壇聞いたこれと読んじゃいました。で251、不思議なお薬のお話と、ではない。で252、極めてたり職業にして、ないといけないとなると大学の落研は滅ぶねとそれは滅ぶわ、そのまんまだね。まあ職業落語家以外、天狗連と呼んで非難し、天狗連ね、これ名前だけ聞いたことあるわ、伊集院、ね、で、落語好きにはそういう思想を持ってる人もいますがねと、おいらは気にしませんし244さんの言ってるやつも録音してるから後で聞きますしと。で253、早坂君キティちゃん好きだったんだ思い出したと。おで、254、うわニコ生落ちた公式が言っとると、ニコ生落ちた。はあ。で255、これね出なかった、これなんかすぐ出なかったからそのまま読んじゃいました。これ漆だそう、なんか出なかった、なんか出なかった。自分の中でねイメージは浮かんでんですよ、浮かんでんだけど出なかった、すいません。で256、簡単なやつなんだけど出なかったな。で立川談志も流行は大衆が作り文化はマニアが作るって言ってるより、それぞれがあってこその大衆芸能だもんねと。まあやるもやらないも、おっちゃんの自由と。仕事でやってるわけじゃないんだからやってほしいもやってほしくないも要望あるのはいいことだけど押し付けるのはまた違う、気軽にやれる聞けるって環境がいいと思うよと、で、257、この AM という人の階段もっとあった、次回できれば読んでくださいと。ああ一般、あてかその下にあったやつだこれ、なんかその下になかったか今自分読んでたやつの、で258、怪談落語なんてどうよ、速記本で怪談ボタン灯籠ルビもついてるし、あ？ん？どこ押せばいいんだこれ、ん？ルビもついて、ああテキストファイルルビアリってこれ、これかこれのことか、ああまあやんないんですかで、ルビも振ったのいいね、ああで259、夢見たんだろうと、気づいたらエレベーターのとこいたんだけど、で雪もボソッと落ちたっつってるよ、で雪だからね、ずっと乗っかってたら溶けちゃうし、その叩いて落ちるぐらいのこの ね、まあ、まだそれだけ乗ってたっていうところがあれなんじゃないの、なんでそこにいたのかよくわからんが、でだって東京都庁の展望にいたっていうのは、どうやってそこに来たんだこれ。で260 AM さん、普通に実話怪談する人ですよと。普通に実話怪談する人っていうとなんか変だけど、その実話怪談される方なんだよね。261、お稲荷さんの狐の好物の油揚げは豆腐の揚げたのだと思われがちだが、本当はネズミの油揚げのことなんだよと。へえ、ネズミの油揚げって何？あ、ネズミの油揚げか。その普通の油揚げって言ってる油揚げじゃなくて、油揚げ、ネズミの油で揚げたものってこと？ええ、そうなの？そういうことなの？ネズ天、ネズ天、ネズ天か。で262、ニコ動からやってきましたと。あざす。ニコ動今落ちてるんですかね、知りませんが。で263、完全に疲れた日に見るような夢話でしたと。まあどう取られるかはあれですけど、まあ不思議な話、で264、ネズ天はいろんな山の、山の系が好物ですね、山コアにもありますと。なんか読んだっけ、自分も山コア なんかそれなちょこちょこ読んでた記憶がありますけど、なんかネズ天的なものを読んだ気がすんな、はい。とにかくその実話怪談でその読んでるやつをそのままテキストに起こしてるっていうのがあるから、なんとかなのね、なんとかなのねってどうしてもなっちゃうとんですけど、まあそこはちょっとあれですけどね。普通に聞いてる分には多分そのリアルでそういう風にあの話してる聞いてる分にはそんなに来ないんだと思うんだけど、それをテキストにして自分が読んでるとあのちょっと耳に来るかもしれない、でなんか知んないけど、なんだっけこれ、あちょっと待てよ、この人の階段もっとあったって言ってどんどん出してくると、だってこんな 2つだけなわけないだろうからな、まだまだあるんだろうけど、あれもこれもずっと読んでると終わらんからな。だってこれあんじゃねえの、まだ知らんけど、まあ、ここのスレにはこの2つだけなのかな、ちょっとそれも、追っかけてないか分かんないけど、 とりあえず そんな感じじゃないのかね。はい、これは俺パッと読めんのかな、まあいっか、これ短いからじゃあこれもやるか。で行く前に265、野ネズミとか手に入らないからハムスターでいいかなと、ちょっと工夫してパンに挟んでハムサンドとかにしてと、別の意味の違う、ハムサンド、ハムサンドだけど、初めて聞いたけどそういうタイプのハムサンドは、まあハムサンド工夫しなくていいと思うけど、で266、週何回くらいで配信してるんですかと。週1でできればいいなと思ってやってますね。別に強制でも何でもないんで、やらないときは3ヶ月やってないときもありますけど、まあ大抵最近は週1でやってんじゃないですか、で、おっちゃんもみあげ伸びた後、そこそこ伸びてきたな。でところでネズ天トウモロコシの会吉田会長や、これなんて読むんですか、これ誰さん、あ、あい、アイソさん、まあそのまま読めばアイソと読めるけど、アイソさんがやってたよと。共にグロ注意 YouTube です。じゃあいいんじゃねえのこれ、あ違うわ、そういう意味じゃねえや、ネズ天っていう話があるのか、 で、とりあえず、これやりましょう。もう、後に残しとくのも嫌なんで、1話だけ残しとくとすごい、やりづらいから、もうやっちゃいましょう。なんだっけ、ソ連から脱走した祖父が中国で見た幻、幻だぞ、これ大丈夫か、これ。っていう AM さんの怪談だそうです。いきましょう。これはね、俊介おじいちゃんの話なんだ。俊介おじいちゃん、戦争中満州にいてね、学生を養成する大学講師のような仕事をしてたんだけどね。で、満州にソ連軍が攻めてきて、おじいちゃんソ連軍に捕まったんだ。で、ロシア語多少できるから、ジュネーブ協定で民間人は捕虜にできないから解放してくれって言ったんだけど、いや、お前は戦争犯罪人だから、モスクワに連れて行って戦争裁判にかけるとか、そういうこと言われちゃってね。俊介おじいちゃんからしたら、シベリアだったら地理的に中国とつながってるからまだ日本に帰れるあてはあるけど、モスクワまで連れて行かれたらもう一生日本に帰れないなと思って、それで脱走計画を練るわけですよ。脱走計画を練るときに一人じゃダメだから、いろいろ特技を持ってるやつをあと3人集めて、俊介おじいちゃんをリーダーに4人で脱走計画を練るんだけど、まずロシア語できる俊介おじいちゃんがロシア兵に向かって、今からマジックショーをするよって言って、仲間の一人で手品師で華麗なマジックショーをやるんだ。するとロシア兵が手を叩いて、わあブラボー、拍手するのね。その時に3人目の仲間のスリで詐欺師で、日本にいたら捕まるから満州に逃げてきたっていう本当の犯罪者がソ連兵に紛れ込んで鍵を吸っちゃう。で、マジックショーが終わらないうちに、どうだか石鹸に押し付けて型を取って、マジックショーが終わらないうちに戻ってきて、ソ連兵の懐に鍵を戻すの。それから4人目の仲間である板金工がクズ鉄から金属加工をして、型を元にしてなんとかスペアキーを作って、鍵が開くことを確認して期日を決めて一斉に脱走。で、ソ連から中国へ、中国から朝鮮へ行こうとしたのね。ソ連から中国へ横断してる時にもう極限状態だったんだよね。いつ殺されるかわからない恐怖、あと飢えと寒さとずっと移動している疲労、そんな時に炊事してる匂いがしてきたのね。それで仮に死ぬとしても飯食ってから死ぬのもいいんじゃないかということになってね。それで三国志にも出てくるような屋敷に行ったらしいのね。何百年も昔の貴族が住んでいるようなお屋敷。そしたらね、門を叩いて、俊介おじいちゃんが北京語で、宿と食事を提供してくださいって言ったら言葉が通じない。満州って五族共和という言葉があるくらいで、中国人の他に満州族とモンゴル族と朝鮮族と日本人と、それで五族なんだけど、それで別の民族かなと思って、朝鮮語で話しても通じない、満州語で話しても通じない、モンゴル語で話しても通じない。あ、これ別の少数民族かなと思って困ってたら、俊介おじいちゃん学校の先生だから鉛筆いっぱい持ってたんだよね。それで紙に鉛筆で漢文と宿と食事を提供してくださいって書いたら、門番がそれを持って行ったら、筆で書かれた漢文で、宿と食事を用意しますって返事が返ってきた。他の3人はやったーって喜んでるんだけど、俊介おじいちゃんだけあれって思ったの。その書体が1000年前の唐の時代の書体だっていうのね。そんな古い書体を今時使ってるやつなんているのかなと首をかしげたんだけど、応接間に通されたら数百年前の中国の貴族のような高貴な人が出てきて、それが館の主人で、その館の主人と鉛筆で漢文書いて筆談してやり取りして、その間に食事をもらって寝たのね。それで極限状態からほっとしたら体が油断して風邪ひいたのね。それでもソ連兵か中国兵か追いかけてくるかもしれないから、出て行こうとすると館の主人が亀の甲羅ひび割れ見せて、今は不吉だから行っちゃダメだって言ってきた。それでいっそのこと神頼みに頼ってみようと思って、その日はおとなしく寝ることにしたのね。次の日、風も治って出て行こうとすると、主人がまた亀の甲羅のひび割れ見せて、こっちの方角へ行けというのね。とりあえずその方角へ行ってみようかということになったのね。で、その時に散々館の主人にお世話になったから、何かお礼したいなと思ったのね。その時におじいちゃんが気づいたのは、館の主人は筆で書いてるんだけど、おじいちゃんは鉛筆で書いてるわけだね。で、鉛筆を物珍しく見てたのね。だから鉛筆を全部あげたのね。そしたら館の主人は巾着袋5つ渡してきたのね。中を見ると金と翡翠でできた装飾品だったのね。 それをもらって外に出たら草がぼうぼうと生い茂ってて、おかしいなと思って振り返ったら館がなくて丸い丘があるだけ。その丘をよく見たら人工的に作られたとしか思えないのね。1000年前の東王朝って貴族を埋葬するときに丸い丘とかの下に亡骸を弔って古墳みたいなのを作るんだけど、そういう東王朝時代の丸い古墳というのかな、という憶測を立てつつ、とりあえず館の主人が行ってた方角に行ったら運よく都市にたどり着いたんだ。それからスリ大活躍、何でもかんでも吸って、それで食料を調達して、それで朝鮮方面まで行って、俊介おじいちゃんが都市に入って助かったという理由がスリのおかげじゃなくて、黄色人種が何も話さなければ中国人か日本人か区別つかないから日本人であることがバレないというのね。それで無言のまま通り抜けて、そのまま引き上げて船まで行こうとしたんだけど、その時に運悪く中国兵にお前日本人だろってバレて捕まったんだけど、その時に館の主人からもらった装飾品を全部出して賄賂として渡して、見なかったことにしてくれって頼んだら解放してくれた。それで引き上げ船に乗って日本に帰ってくることになった。俊介おじいちゃんはいい大学出てる人で理論武装してる人だから幽霊信じないと言うんだけど、もし幽霊がいるとしたら恨めしやと出てくる怖いものだけとは限らない。客をもてなしてプレゼントされたらお返しもする、そういう血の通った幽霊も絶対いるはずだって。僕が思ったのは、中国語とか朝鮮語とかモンゴル語が通じないというのは、1000年前の東王朝の言葉と今の言葉が違うから通じなかったんじゃないかと、そういうお話です。以上、ソ連から脱走した祖父が中国で見た幻っていう題名の話でございました。はい。で、ジータレスミ268、ハム星3度だったら何か新しいと。新しいかな、角田博的なもんでしょ。星入れんのはもうどうなので。269、あ、この話もエイムさんの生語り聞いた気がと。ああ、もう実際ね、そういうしゃべね、語ったやつをこうやって上げてるわけだから、テキストがしてるわけだから、聞いた方もねいるかもしれないですね。で270、根付けんですけど、色が綺麗だから思ったよりありだったが、見た目可愛い分食べるときの罪悪感が半端なさそう、そして意外とでかかったと。はい、グロ注意です、根付けん。はい。で、271、 AM 階段他にもあるけどテキストになってるのは2つだけかなと。テキストになってるだけでもちょっとねすごいんじゃないですか。いろいろあるんでしょうけど、テキストがされてるパターンというのは、はい、というわけで、これで終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。あ、録音ファイルは普通にアップするので、もしよかったら落として聞いて、見ておくんなましと。 AM さんは女性って272番書いてあるけど、女性じゃないですね、そういう口癖なんですかね。 なんとかなのねって言ってるけど、 AM さんで女性って書いてあるけど、男性ですね、はい、というわけで、終わりでございます。はい、じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。なんだかんだで2時間超えてる、はい、よかった。というわけで、この辺で終わりにします。はい、ありがとうございました。ではおやすみなさい。ほいじゃあ、バイバイ。